第一テサロニケ一章を開いてください。この手紙はパウロによって書かれました。パウロは少なくとも13の手紙を書きましたが、彼の手紙の中で最初に書かれたのがこの手紙で、紀元後45年から51年頃にかけてその間に書かれただろうと言われています。まあ、新約聖書の中でこの手紙が最初に書かれたのではないかとも言われるものなんですね。このテサロニケというのは町の名前で、この町は当時のマケドニア州の首都で、紀元前315年頃町を再建したカサンドロス王の妻テサロニカ、アレクサンドロス大王の異母兄弟にあたりますけれども、彼女の名にちなんでテサロニケと呼ばれるようになりました。でエグナティア街道っていうこの大きな西から東までのこの主要幹線があって、まあ、軍事道路そして貿易にその道は非常にこの使われてて、でその町には港があって貿易などで栄えた町でした。その一方で道徳的には堕落した町、それがテサロニケの町だったんですね。現在はテッサロニキと呼ばれギリシャの第二の都市となっています。でパウロがこのテサロニケの町を訪れたのは第二次伝道旅行の時でした。第一次伝道旅行で行った町々を彼は巡回した後、そしてアジアの南の方に来たかったわけですけど、神の御言葉を語るのを聖霊がそこに行くなと禁じて、そして彼は北の方の国家あたりに向かおうとするわけですけど、それも聖霊が行くなとこの禁じたので、彼は西側にずっと行くわけです。するとエペソの町があり、このトロアスという町まで来るともうそこは行き止まりなんですよね。で海があり、海の彼方はヨーロッパ大陸 でその夜パウロは幻を見ました。一人のマケドニア人がこう嘆願しました。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。マケドニア の有名な叫びと言われるものです。男の人がそのように叫んだので、ああ神が私をこのヨーロッパ大陸に導いておられるのに違いない、そのように彼は確信をしてそこに渡っていって、そしてピリピの町に行くわけですけど、男の人はいなかった。でユダヤ人は10人男の人が集まるとすぐに街道を建てたわけですが、その街道もないほどユダヤ人がいないところ、でそれで川岸で祈り会をしている女性の人たちがいたので、そこで彼は御言葉を語りました。で主が紫布の商人リディアという女の人の心を開いて、彼女も彼女の家族も信仰を持ち救われました。またその後看守とその家族も救われました。その後パウロはシラスと共にテサロニケの町にやってきました。でパウロは町に入るといつものようにユダヤ人の街道で3週間にわたって聖書を教えました。でユダヤ人のうちのある者たちは納得して信じ、さらに異邦人の貴婦人たちも多く信じました。その時にできたのが今日から学ぶテサロニケの教会なんですね。わずか3週間なんです。3週間でできたのがこの教会なんです。ところがユダヤ人たちの妬みによってこの町のならず者が集められて、で暴動を起こして町を混乱させ、そして役人たちに彼らはこう言うんですね。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来てます。でそれでテサロニケの兄弟たちはパウロとシラスをベレアに送り出すんです。でそこに着くと2人はユダヤ人の街道に入り、いつものように教えました。でベレアのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に聖書に聞き、そして 彼らはパウロが話しているこの聖書の言葉が本当に果たして聖書が教えていることなのかどうかを毎日調べたと書いてあるほど彼らは熱心だったんですね。そして聖書を調べて彼らは確かに旧約聖書が約束しているメシアはイエス様であることを信じるわけなんですね。ところが先ほどのテサロニケの人たちがまたここにもこのユダヤ人たちがやってきて、このベレアでもパウロがこの御言葉を伝えていることを知って、そこに彼らはまた群衆を扇動して騒動を起こすわけなんですね。そこでその兄弟たちはシラスとテモテはベレアに残してパウロだけアテネに送り出すんですね。でパウロはアテネに着くと一人だけだったんですけども、それでも彼は伝道したかった。でアテネの人たちは非常に議論が大好きで、パウロはその彼らの前に立って雄弁に語るわけなんですが、ところが信じる人はほんのわずかだったんですね。で非常に失望しながら彼はアテネを去ってコリントに来た時に本当にこの何でしょう、喪失感というか失望を感じて、彼はコリントの手紙の第1の2章の3節でこういうんですね。その時の私は弱く恐れおののいていました。まあそのようにこの身のないそういう時期もパウロにあったわけで、それで失望をして、また先ほどの救われて間もないこのテサロニケの人たちは一体どうなってるのだろうか、そのように彼らのことが気になっていたわけです。でそんな時にこのテサロニケからテモテが帰ってくるんですね。そして彼らの信仰とこの愛について良い知らせを聞かされるんです。その良い報告を聞いてパウロは喜んで神に感謝し、そしてこの手紙を彼は書くんです。でこの手紙はコリントの町で書いたと言われています。でテサロニケの教会が始まって数ヶ月後のことなんですね。でこの手紙のテーマはキリストの再臨です。パウロはこの手紙のどの章においてもイエス様が再び戻ってこられるその再臨について触れています。イエス様はおよそ2000年前に最初に来られた時は私たちの罪をあがなうために来られました。十字架であがないを完了して、最後の言葉は完了したテテレスタイでしたね。それから死者の中からよみがえって天に帰り、神の右に着座されました。そして再び戻って来られる時、その時にはあがない主救い主としてではなくして栄光の主としてこの地上の悪を裁くために戻って来られます。このテサロニケの教会の人たちは苦難のうちにありながら、その栄光の主がもうすぐ戻って来られる、そのような望みで苦しい中にもあったんですけれども、忍耐することができました。しかしその一方でこの主を待ち望んでいる人がいるかと思えば、不道徳に生きる人たちもいたんですね。さらにこのキリストの再臨、景況をよく理解していない人たちも中にはいました。それでパウロはキリストの再臨について正しく理解してもらうためにこの手紙を書きました。早速見ていきますね。一章の一節を見てください。一緒に朗読、まず一節のみをしたいと思います。一章の一節、はい、パウロ囚話のテモテから父なる神と主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますように。当時の手紙の形式はまず差出人が書かれて、それから受け取り人、そして挨拶と続きます。パウロはどの手紙においてもこの書式に従って書き送っています。しかし他の手紙と違って、この手紙とまあピリップもそうなんですけれども、自分の使徒としてのタイトルを彼は書かずに、ただ名前だけを書くんですね。なぜそうなのか、それはテサロニケの教会にはパウロの使徒職に疑いを持つ人たちは一人もいなかったからなんです。 で彼らは信仰を持ってまだわずかであったわけですけど、パウロの人としての権威を認めて、そして尊敬をしていました。で彼らのことをパウロは2章ちょっと見てください。2章の13節で彼はこう言ってるんですね。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。テサロニケの人たちはパウロの語る言葉を人の言葉としては受け取りませんでした。神がパウロを通して私たちに語っておられる神の言葉、事実、パウロはそれも言ってますけれども、事実神の言葉として受け入れるわけです。これが私たちが霊的に成長する方法なんです。もし私たちがメッセージが語られた時に、ああマサルさんがただ語ってるんだなっていう受け取り方をしちゃうと、それは私たちに影響力を与えません。私たちは神が御言葉を通して自分に語っておられる文字通り事実その通りに神の言葉としてあなたが聖書の言葉を受け取るのであれば、あなたの内側は変えられ続けて信仰が成長していくんです。さあここでパウロは手紙の差出人として2人の人を書いてますね。1人はまずシルワノという書いてあります。シルワノとはシラスのことです。シラスはユダヤ名で、シルワノはローマの呼び方です。で彼は第二次伝道旅行からパウロと同行していくわけですけど、第一次伝道の旅行の時にはバルナバとパウロが一緒でしたね。で第二次伝道旅行行くときにパウロとバルナバは反目し合うわけです。それはマルコが途中で帰ってしまった、そのことがきっかけで、パウロはそういう人は連れて行くことできない、バルナバはいやそうじゃない一緒に連れて行こうということ、それで反目し合って、で代わりに主が立てたのがこのシルワのシラスだったわけですよね。で福音のために彼は忠実に働いていきます。で働き人に必要なことは、何かができる能力、賜物よりももっと大切なことは、指導者に従って忠実に使えるかどうかなんです。イエス様の弟子たちはたくさんいました。でもその中で12名がイエス様のお弟子でしたね。さらに12名の中でペテロとヤコブとヨハネ、その3人がイエス様のそばにいつも置かれたわけです。で、私たちの教会も主と教会に忠実に仕える3人の熱心な働き人がいれば、実を言うと神の教会は何でも神が進めてくださるわけですよね。どうぞ熱心な本当に主に忠実に仕えていくリーダーたちが起こされるように覚えてお祈りください。さあここでパウロと共に使徒教会に仕えたのはシラスと、もう一人が誰ですか？テモテと書いてありますね。テモテの父親はギリシャ人でした。で母親はユダヤ人でした。彼は幼い頃から母親のユニケと、そしておばあちゃんのロイスの信仰に影響を受けるんです。で母親の信仰っていうのは本当に尊いんですね。今日母親の皆さん多いんですけれども、あなたの信仰が子供たちにこの継承されていくわけです。そして、母親だけではなくして、手元の場合おばあちゃんも、熱心でした。うちの恵子もおばあちゃんになりましたけれども、彼女の信仰が光に継承されて、そして今マリッキにルワンに継承されていくわけですけど、私たちの信仰っていうのは子や孫に祝福を与えるわけで、テモテはまさにそのおばあちゃんの信仰、そして母親の信仰、それを見て彼は育つわけです。で親たちがこの聖書に親しんでいるので、彼も聖書にちっちゃい頃から親しむようになりました。そしてパウロが第一次伝道の時に彼の住むところに来た時に、彼も一緒についてきたかったわけですけど、まだ10代前半でしたので、パウロが再びこの来た第二次伝道旅行からパウロと共に彼は福 音のために働く労働者になるわけです。そして最後の最後まで彼はパウロに仕えていくんですね。パウロの最初の手紙はこのテサロニケの手紙なんですけれども、最後の手紙が第二テモテなんです。でテモテは最後の最後まで主に仕えるパウロに仕えて、主の栄光のために彼は自分の人生を10代の頃から捧げていった素晴らしい働き人でした。でパウロは彼のことを霊的な意味で私の子テモテよと、そのようにこの霊の子として彼を養い育て、そしていつもそばに置きました。そのパウロとシルワの、そしてテモテの3人からテサロニケの教会へ手紙を書いています。で父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へと書いてますね。教会とはギリシア語でエクレーシア、意味は集まりという意味です。市民会議という意味で一般的にエクレーシアと使われて、まあ、集まりと呼んだわけですけど、しかし単なる集まりではなくして神によって選ばれた者たちの集まり、それが神の教会なんです。神によってこの世から選ばれて呼び出されて集まった人たちがこの教会なんです。ですから教会は建物ではありません。単なるこの交わりの場、サークル活動の場でもありません。それは神によって選び出された者たちが神によって集められたところなんですね。パウロはここで父なる神と主イエス・キリストに何てありますか、あるってあります。父なる神と主イエス・キリストにある教会へと言ってますね。父なる神と主イエス・キリストとは一つです。永遠の初めから共におられた方なんです。父と子とは一つなんです。その神との交わりの中にあるのが何なんですか、教会なんです。すごいですよね。父と子は切り離すことできないわけです。その一つにある方との交わりの中に、あなたも私も私たち教会っていうのは、その交わりの中に入れられたのが教会なんです。イエス様はヨハネの福音書の17章を開いてください。最後の晩餐の時に13章から愛する弟子たちだけを集めて、イエス様はご自分の心を余すところなく弟子たちに教えましたね。そして素晴らしい教えがなされて、最後にイエス様は祈りをなさる、主の祈りがありますね。まずご自分のために祈られ、そして弟子たちのために祈られ、そして2000年後の私たち教会のためにもイエス様はこのように祈られました。17章の21節に、父よ、あなたが私のうちにおられ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください、彼らも私たちのうちにいるようにしてください、あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです、とイエス様が父におられ、父がイエス様におられ、一つであるように、キリストを信じる者の一つであるように、私たちの交わりの中にどうぞ入れてくださいと、イエス様の十字架と復活によって私たちは全ての罪が許されて、その交わりの中に入れられたのがあなたであり、私たち、私たちの教会、全てのキリストにある教会がそれなんです。交わりの中に入れられたわけですね。第一ヨハネも開きましょうか。第一ヨハネの一章を開いてください。第一ヨハネの一章後半の方です。私の聖書478ページ、第一ヨハネの一章の3節で、使徒ヨハネはこのように書き送っています。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。彼はイエス様の直接の目撃者でしたね。そしてイエス様の教えを直接聞いた人なんです。 永遠の命が人となって来られた方を彼は見て、そして自分の手で触り、命の言葉について彼は証しをするわけで、私は聞いたことを伝えます、見たことを伝えます、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは何ですか？御父また御子イエス・キリストとの交わりです。私たちの交わりとは御父父なる神と御子イエス・キリストとの親しい交わり、その交わりの中に神と御子とが一つであり、そして聖霊との親しい交わりがあるように、三位一体の神が一つの交わりがあるように、その神との親しい交わりの中にあるのが、その交わりの中に入れられたのが教会なんですよ。さあ戻りましょう。そしてパウロはこう言ってます。恵みと平安があなた方にありますよ。挨拶の時、当時ギリシャ人はカリス、恵みといって挨拶をし、そしてユダヤ人はシャローム、平安と挨拶をしました。このテサロニケの教会はユダヤ人と異邦人がいましたので、両方で挨拶をしているわけですが、しかし単なる挨拶ではなくして、ここには素晴らしい霊的な深い意味がありますね。恵みと平安がありますように、この順番は大切です。神の恵みをまず受けるわけです。恵みを受けると、その後その結果何が来るんですか？平安が与えられる。多くの人は今不安を抱えています。コロナで不安を持っているわけですけど、平安を持つ方法は神の恵みを受けること。神との平和を持てば、心の深い部分に環境とは関係なく、状況とは関係なく、神の平安を持つことができます。恵みとは、じゃあどういう意味でした？受けるに値しないものが、ただで受けること。私たちは皆救われるのに値しましたか？誰も値しないわけです。その値しないものが恵みによって救われたわけです。救いは私たちにとってはただでしたね。何かをしたからではありませんでした。何もしなかったわけです。しかし神は大きな犠牲を払ってくださいました。一人子のイエス様を与えるほど、死に引き渡されたほど、あなたを私を神は愛してくださったわけです。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ葬られました。しかしこの方には罪がないので、神はこの方を死人の中よりよみがえらせることによって、確かに神の御子であることが公に示されたわけですね。私たちはその福音を聞いて、自分が罪人だと分かって、救い主がイエス様だと分かったので、よく理解して信じて救われたわけですよね。私たちの行いは全く関係ありませんでした。ただ神がしてくださった救いの御業、贖いの御業を私たちは聞いて信じることによって救われたわけです。これが恵みなんですよ。ですからこの恵みを本当に自分が理解したときに平安が与えられます。恵みがわからなければどうにか一生懸命救われようとするわけです。ですから何年何十年教会に通ってても、この恵みがわからなければ、自分の行い、聖書をよく読んだり祈ったり、何か伝道したり捧げ物をしたり、そういうことによって神は私を受け入れてくださる、私はこんなにいい人だから神を受け入れてくださる、そういう信仰を持っている人たちは救いの確信がないんです。どんなに自分が惨めでひどい人間であっても、神がしてくださったそのことの家に私は救われた、そのことが分かった瞬間、私たちは恵みによって救われたので、神の平安が内側にやってくる。 そしてその恵みを知った者は自分で頑張って何かをするのではなくて、恵みによって強められて私たちは変えられ続けるわけなんですよね。最後に2節見てください。私たちはあなた方のことを覚えているとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。3節一緒に読みます。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエスキリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。パウロはテサロニケの教会の人たちのことを覚えて祈るとき、いつもって書いてありますね、時々ではなくて、彼はいつも神に感謝しました。でここで3つのことで感謝しています。第一にパウロは彼らの信仰から出た働きの上に神に感謝しました。テサロニケの教会は信仰を持ってどれぐらいでした？ほんのわずかでしたね。数週間しか経ってない人たちだったんです。でパウロは迫害によってその町を追い出されていくわけです。当然パウロが追い出されたということは、残された教会の人たちにも苦難が降りかかることはもう想像するのは難しくないですよね。それでパウロは彼のことをいつも気にかけて、彼らの信仰を強め励まして、動揺することがないように、若いテモテちょっと戻ってくれるかということで使わしていくわけですよね。そしてテモテが帰ってきて、パウロさん彼ら元気でしたよ、もう本当に信仰が働いてて、もうもうみるみるうちに成長していくのがよく分かりました、良い知らせを彼らは聞いて喜び神に感謝しました。ちょっと3章先に開きましょうか。3章の6節でパウロはテモテが来た時にこう言うんですね。3章の6節で、ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。愛情がそこには見えますね。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。9節、あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえにと、このようにパウロはテモテから彼らの様子を聞いて非常に慰めを受けられ、よかった、そして励まされて、喜んで神に感謝しました。それは彼らが苦難の中にあっても信仰を働かせていたんですよね。そして主にあって固く立っていたからです。彼らはただ単にイエス様を信じます、そういう人たちではなくして、行いが伴っていました。ヤコブの2章の17節、有名なところですね。こう書いてあります。信仰も行いが伴わないなら何でした？それだけでは死んだものですとありますね。行いが当然信じたならば伴ってくるわけです。信じたならば、種をまいたならば、当然芽が出て実が実っていくように、私たちも神の御言葉を聞いてイエス様を信じたのであれば、時間の差、程度の差はあれ、必ずその実がついてくるわけです。それは良い行いの実となってくるわけです。テサロニケの町はどういう町でした？繁盛は栄えていましたけれども、道徳的には非常に堕落した、そのような町でした。彼らはその中で育つわけです。当然そういう影響を受けているわけですけど、そこから足を洗うわけですよね。そこから救われるわけです。悪い行いをしていた者がそれをやめて良い行いをするように変えられました。そして信仰のようにあらゆる苦悩、 苦難にも会うわけですけれども、しかし信仰から出た働きによって固く信仰にそれ彼らは立っていたわけです。それは本当に彼らがイエス様を信じた、本当に救われた証拠ですね。ですからパウロはここで彼らの信仰から出た働きのゆえに神に感謝したわけです。第二にパウロは彼らの愛から生まれた労苦のように神に感謝しました。キリストを信じた者は神を愛し隣人を愛するように変えられます。なぜなら神の愛を知ったからです。神の愛はキリストの十字架によって明らかにされました。私たちが神を愛したのではなく、神がまず私たちを愛してくださったわけですね。そしてこんな私も愛してくださった、しかも永遠の愛で愛してくださった、しかも私が良いことをした時ではなくて、私が神を知らない時、神を無視し、そして神に敵対している時に、私の知らないところで神がその愛を明らかにしてくださった、その変わることのない永遠の神の愛を本当に理解した時に、知った時に、私たちは神を愛する者に変えられていく。そして神を愛する者は当然隣人を愛するように変えられていくわけで、互いに愛し合うこと、これがキリストを信じた者の特徴ですね。イエス様はヨハネの13章の34節35節でこう言われました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに何でした？愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますと言われた通りに、キリストを信じた者の特徴は、他の人が見ても確かにあの人は変えられた、愛のない者が愛が分かったので神を愛し隣人を愛するように変えられるわけですね。第一ヨハネの5章の1節にこう書いてあります。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたものです。神から生まれたものです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれたものも愛します。神から私たちはキリストを信じて生まれたもので、神を愛するだけではなくて神から生まれた同じ信仰の仲間、イエス様がメシアに互いに愛し合うようになるわけですよね。テサロニケの教会の人たちはイエスがキリストであることを信じました。あらゆる苦悩苦難がありましたが、彼らは信仰を働かせていたわけです。良い行いをするだけではなくして、彼らの間には愛がありました。愛から生まれた労苦がそこにはあったわけですね。それは彼らが確かに神から生まれたもの、信仰が本物であることの証拠です。ですからパウロは彼らのここで愛から生まれた労苦のように神に感謝しました。最後に第3にパウロは彼らのキリストに対する望みに支えられた忍耐のゆえに神に感謝しました。キリストに対する望み、私たちクリスチャンの望み希望は何ですか？イエス様が再び戻って来られるということなんです。イエス様が再び私たちを迎えに戻って来られる、これが私たちクリスチャンの望み希望ですよね。すなわちキリストの再臨です。イエス様はマルコの13章、ここ開きましょうか。マルコの福音書の13章、こう言われました。マタイ・マルコの13章の26節で、世の終わりの前兆の話を弟子たちの質問に答えてイエス様は どういう前兆が起こるのか、戦争の噂を聞き、国と国が対立し、民族と民族が争い、そして大きな地震があり、飢饉があり、さらに疫病があるとルカには書かれてますけれども、でもまだ終わりではありません。そして終わりの最後の印は、反キリストが神の神殿に立つのがあるわけで、今はまだそこまで来てないわけですね。でも限りなくそこに今近づいている私たちは、終わりの時代の本当に終わりの淵まで今来ているわけ。いつ主が戻って来られてもおかしくない時代に私たちは生かされているわけで、そしてイエス様はこの13章の26節でこう言われました。一緒に読みます。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。主が戻って来られる時には、偉大な力と栄光とともに来るのを全ての人が見るわけなんです。パウロは第二テモテの2章の10節でこう言ってます。ですから私は全てのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます。彼らもまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光と共に受けるようになるためですと言っています。テトスの2章の13節ではこう言ってます。祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるイエスキリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。主イエスキリストの栄光ある現れ、それがキリストの再臨なんです。主は2000年前は苦難のしもべとして来られました。それはイザヤの53章の予言の成就でしたね。そして今度来られる時は、ダニエル書に書いてある通り、主は栄光の主として戻って来られます。イエス様ご自身もそれを言われました。私たちクリスチャンの希望、それはキリストの栄光の現れなんです。キリストの再臨なんです。この希望が明確であればあるほど、私たちの人生の中ではさまざまな問題、試練が起こります。あらゆる苦悩がありますね。悩み苦しむわけです。そして苦難もあるわけです。健康の問題や経済の問題や人間関係の問題、さまざまな問題に私たちは会うわけなんですけども、しかし、私たちのゴール、希望が明確であればあるほど、そういう中にあっても私たちは決して一時的には落胆することがあったとしても、決して倒れることはないわけです。倒れるように見えたとしても、私たちは何度も何度も起き上がることができるわけですね。忍耐することができるわけです。で、テサロニケの人たちは信仰を持ってまだほんの数ヶ月しかなかったわけですけれども、彼らはあらゆる苦悩と苦難に遭いながらも忍耐できたわけです。なぜ？キリストに対する望み、その望みに彼らは支えられていたからなんです。彼らを支えていたのはその希望だった。私たち希望がなくなってしまうと支えるものがなくなってしまう。だから生きるのに疲れてしまって自害する人たちはみんな希望を失っちゃうわけですね。最後の希望と思ってたのが聞いた時にもう生きることができない。しかし私たちは人から出た希望ではなくして、この世の希望ではなくして、消えてしまう希望ではなくして、神が与えてくださった希望なんです。私たちの望み、それはイエス・キリストご自身なんです。この方は決して私たちを裏切ることありません。失望させられることありません。私たち人に失望し、自分に失望し、あらゆることに失望することがあっても、この方は常に真実で私たちの望みなんです。私たちの望みは神ご自身、主イエス・キリストご自身なんですよね。そのことがあなたの信仰の支えになっているでしょうか。あなたを支えているものはそれでしょうか。もしそうであるならば、私たちどんなに倒れても疲れちゃったと思っても、その望みでいつも支えられる。 そしてその望みは、土台は神の愛があるからですね。神は一人子を与えるほど愛してくださった。私たちはその信仰を持っているわけで、主が私たちの内側におられ、そして主はもうすぐ戻って来られて、実際に私たちはその方の栄光を見るときに、私たち自身も栄光の姿に変えられる。これが私たちのゴールなんです。ですからこの望みを持っている人は皆救われているから、その望みがあるわけで、単なる思い込みでもないわけです。神の言葉によって私たちは、それは確かなことであり、それが私にも起こることである。ですからどういう困難の中にも耐える力が与えられる。パウロはそのテサロニケの人たちがキリストに対する望みに支えられた忍耐のことを聞いて、本当に神様を感謝します。彼らが信仰を働かせているだけではなくして、そして愛にあるだけではなくして、その望みを持って生きてて、本当にあなたに信頼して、あなたに救われてる。わずか本当に3週間しか私を教えることできなかったのに、主が彼らを養い、御言葉によって養っている姿を聞かされて、彼は神に感謝を捧げた。私たちはどうでしょうか。どうぞ自分を吟味してください。信仰から出た働きはあるでしょうか。愛から生まれた労苦はあるでしょうか。キリストに対する望みに支えられた忍耐はあるでしょうか。イエス様が戻って来られる日はもうすぐそこまで来ているんです。あらゆる苦悩、苦難、当然あります。さらにそれは終わりが近づけば近づくほど生きにくくなってくるんです。世の中良くなってはいかないんです。悪くなるだけ。しかし私たちはそれに惑わされてはいけないわけで、私たちは信仰を働かせる必要があるわけですよね。主に信頼し、私たちは良い行いをさらにしていきましょう。そしてイエス様が私たちを愛してくださったように、私たちは信仰の仲間をまず愛し合いましょう。さらに主が戻って来られるというその望みに支えられて、あらゆる苦悩、苦難、それらを耐え忍びましょう。そうすれば主が戻って来られる時に、よくやった、良い忠実なしもべだ、義の栄冠があなたのために用意されているわけで、私たちはその義の栄冠を受け取るものとして主がこの世から選んでくださったものですね。もうすぐ主は戻って来られます。遅くなることはありません。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛して一人を使わせてくださり、私たちもあなたの良い知らせを聞いてイエス様を信じて救われたことをありがとうございます。どうぞ私たちがいつも信仰を働かせて生活できますように、そして愛のうちにいつも生きて、さらに主が再び戻って来られるという望みの家に、確かな希望の家に、私たちがあらゆる苦悩や苦難の中にあっても忍耐してあなたに信頼して歩むことができますように、どうぞ私たちをあなたの御霊に満たし、心に御言葉を豊かに蓄えて、栄光から栄光へと御霊によって私たちを変えてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。